創世記39章1節から23節。一方、ヨセフはエジプトへ連れて行かれた。ファラオの帝臣で侍従長のポティファルという一人のエジプト人がヨセフを連れ下ったイシュマエル人の手からヨセフを買い取った。主がヨセフと共におられたので彼は成功するものとなり、そのエジプト人の主人の家に住んだ。彼の主人は主が彼と共におられ、主が彼のすることすべてを彼に成功させてくださるのを見た。それでヨセフは主人の好意を得て彼のそば近くで仕えることになった。主人は彼にその家を管理させ、自分の全財産を彼に委ねた。主人が彼にその家と全財産を管理させた時から、主はヨセフのゆえにこのエジプト人の家を祝福された。それで主の祝福が家や野にある全財産の上にあった。主人はヨセフの手に全財産を任せ、自分が食べる食物のこと以外は何も気を使わなかった。しかもヨセフは体格もよく顔立ちも美しかった。これらのことの後、主人の妻はヨセフに目をつけて一緒に寝ましょうと言った。しかし彼は拒んで主人の妻に言った。ご覧ください、ご主人は家の中のことは何でも私に任せ、心配せずに全財産を私に委ねられました。ご主人はこの家の中で私より大きな権威を振ろうとはせず、私がするどんなことも妨げておられません。ただしあなたのことは別です。あなたがご主人の奥様だからです。どうしてそのような大きな悪事をして神に対して罪を犯すことができるでしょうか。彼女は毎日ヨセフに言い寄ったが、彼は聞き入れず、彼女のそばに寝ることも一緒にいることもしなかった。このようなある日のこと、彼が仕事をしようとして家に入ると、家の中には家の者が一人もいなかった。彼女はヨセフの上着をつかんで一緒に寝ましょうと言った。しかしヨセフはその上着を彼女の手に残し、彼女から逃れて外へ出た。彼が上着を彼女の手に残して外へ逃げたのを見ると、彼女は家の者たちを呼んでこう言った。見なさい、私たちに対していたずらをさせるために主人はヘブル人を私たちのところに連れ込んだのです。あの男が私と寝ようとして入ってきたので、私は大声を上げました。私が声を上げて叫んだのを聞いて、あの男は私のそばに上着を残して外へ逃げていきました。彼女はヨセフの主人が家に帰ってくるまでその上着を自分のそばに置いておいた。彼女は主人にこのように告げた。あなたが私たちのところに連れてきたあのヘブル人の奴隷は私にいたずらをしようとして私のところに入ってきました。私が声を上げて叫んだので、あの男は私のそばに上着を残して外へ逃げました。彼の主人はあなたの奴隷がこのようなことを私にしましたと告げた妻の言葉を聞いて怒りに燃えた。ヨセフの主人は彼を捕らえ、王の囚人が監禁されている監獄に彼を入れた。こうして彼は監獄に置かれた。しかし主はヨセフと共におられ、彼に恵みを施し、監獄の長の心にかなうようにされた。監獄の長はその監獄にいるすべての囚人をヨセフの手に委ねた。ヨセフはそこで行われるすべてのことを管理するようになった。監獄の長はヨセフの手に委ねたことには何も干渉しなかった。それは主が彼と共におられ、彼が何をしても主がそれを成功させてくださったからである。本日はこの箇所より共におられる主という題で高桑先生にメッセージを取り継いでいただきます。
おはようございます。 主の御名を賛美いたします。本日、来られるはずの中部明誠教会の皆さんはですね、急遽、来られなくなりました。特別賛美は、またの機会にということですけれども、私の亡くなった父親ですけれども、こんな時にはですね、よく、言っていました。楽しみが先に伸びたということですけれども、またそのような機会が与えられたら感謝でございます。本日はですね、創世記の39章から、共におられる主というテーマで御言葉を取り継がせていただきます。神様が私たちと共におられるという恵みを覚えることは大切です。神様は私たちの歩みすべてにおいて、介入してくださっている。しかし私たちはそれに気づいていないでいるということですね。けれどもそんな時でも、私たちが気づかない時でも、神様は変わらずに私たちのそばに、私たちの傍らに、私たちと共にいてくださるということですね。キリストの別名はインマヌエル、神が共にいてくださるという名前です。神様は共にいてくださる、キリストは聖霊を通して私たちと共に、私たちの心の内にいてくださる。そして私たちが今日を生きているこの時でも、神様の導きとご計画の中に今生かされているということですね。そのことを知るときに、私たちの人生は意味があり価値があるということです。神様が共にいてくださるということは、たとえどんな時にでも私たちは絶対に孤独ではないということですね。神様は私を決して裏切ることのないお方、皆さん一人一人をですね、決して裏切ることのないお方ですね。人間は絶対にということはないわけですから、図らずも相手を裏切ると言いましょうか、そのような結果になってしまったり、失望させてしまったりということはあり得るわけですけれども、神様は決して、そのようなことをしないお方ですね。そして神様の摂理のうちに私たちを生かされるお方ですね。すべてにおいて神様のご介入があるということです。私たちの歩み、人生、また歴史を導いて動かしておられる、この世界の歴史を支配される神様は、私たち一人一人の人生も導いてくださる。私たちは神様のその摂理をすべて理解するということはできません。けれども聖書の視点でこの今の時代を見ることは大切ですね。人間の罪と悪魔の働きが確かにこの世の歴史の中にあるわけですけれども、しかしそれを超えた神様の御業があるということです。アダムが罪を犯して以来、そのようなこの歴史の中に私たちは生きているわけですけれども、アダムの子孫として、けれども神様はなおもアダムを憐れんで救い主の約束を与えてくださった、その恵みに今私たちも生かされています。自分がその神の御手の中に置かれて生かされている。私たちには弱さがあり、罪を持ち失敗も多い、けれども神様はそのような私たちをも憐れんで 見捨てることなくまた用いてくださるということですね。38章のところで、37章ですね、37章のところで、兄たちに売られてエジプトに連れて行かれたヨセフでしたけれども、この一節を見るとこのポティファルというこのエジプト人に買い取られました。ポティファルという人物はエジプトの王ファラオの、侍従長ということですから側近ですよね。ファラオの警護を司る、親衛隊長といいましょうか、そのような、重臣に買い取られました。ヨセフにとってこの兄たちには妬まれて憎まれて、そして見知らぬ地において奴隷として、売られてきたわけですね。ですからこの時17歳であったわけですけれども、ありえない困難に彼は直面しました。私たち17歳の頃、それぞれ青春時代があったと思いますけれども、そのこれからという時に、大変な困難に、巻き込まれてしまったわけですね。ニュースで高校生がですね、ミャンマーだったでしょうね、そこに騙されて、ほとんど今日の奴隷のように、このこき使われたという、救出されたようですけれども、まだ日本人もいるようで、そして、この多くの外国人が、中国マフィアなんでしょうかによって、特殊詐欺に加担させられているというような、ニュースがあるわけですけれども、ヨセフはまさにそのようなこの困難の中に投げ込まれました。ヨセフはこの時にどんな心境だったでしょうか。本当に傷ついていたと思います。兄たちから嫌われて憎まれたわけですね。当たり前のように思っていた父ヤコブのエコひいき、自分だけに対するエコひいきが原因だったということもよくよく振り返ってみて彼も気づいた、分かったでしょう。また自分自身の兄たちに対する、傲慢な言動も問題だったということも分かったでしょう。それにしても人から嫌われて憎まれて捨てられるという経験は人生の中でも本当に大きな悲しみであるわけですね。まさにキリストは人々から蔑まれて捨てられて憎まれて、そして十字架につけられたわけですね。日本でも今日いじめの問題がクローズアップされているわけですね。ヨセフは、実の兄たちからのいじめ、しかも命に関わるようないじめで、かろうじて、ルベンとまたユダによって命だけはなんとか救われました。かろうじて、この時に命拾いをしたわけですけれども、その後も茨の道であったわけですね。けれどもこのヨセフの素晴らしいところは、そのような悲しみにいつまでもとどまってはいなかったということですね。この時のヨセフの内面を聖書は触れていないわけですけれども、しかし彼の生き方を読むときに、ヨセフはそのような悲しみにいつまでも とどまってはいなかったことがわかります。自分の人生を呪うということをしなかったわけですね。新たな置かれたその新しい環境の中で彼は懸命に生きているわけです。人を恨んで憎んで人生を呪うというそんな生き方ももちろんあるわけですね。しかしヨセフは過去に縛られることをせずに卑屈になることをしなかった。むしろ神の恵みに生かされているものとして歩んでいます。そしてこの中で、この39章の中に集中しているこの表現があります。2節ですね。主がヨセフと共におられたので彼は成功するものとなり、そのエジプト人の主人の家に住んだ。3節。彼の主人は主が彼と共におられ、主が彼のすることをすべて彼に成功させてくださるのを見た。また21節。しかし主はヨセフと共におられ、彼に恵みを施し、監獄の長の心にかなうようにされた。23節。監獄の長はヨセフの手に委ねたことは何もを干渉しなかった。それは主が彼と共におられ、彼が何をしても主がそれを成功させてくださったからである。主がヨセフと共におられた、主が彼と共におられという表現ですね。まさに、ここから共におられる主というテーマを選んだわけですけれども、創世記の著者は主がヨセフと共におられた、それがヨセフの幸福の根拠だと記しているわけですね。はたから見ればこんな不幸なことはないヨセフの歩みであったわけですけれども、主が彼と共におられたゆえに彼は成功し幸福であったということですね。何の問題もない人生が幸福なのではないということです。はたから見ればさして問題のない人がですね、幸福度が高いのかといったらそうとも限らないようですね。その人なりのですね、いろんな心配事とかを自分のうちで作って、そして自分は幸福ではないと感じているかもしれないわけですよね。ヨセフは大変不幸な経験を背負った人生をこの時に、17歳の時にから折ったわけですよね。17歳から30歳までの本当に大切な時期、客観的に見ればこれほど不幸な歩みがない。しかも彼は心に深い傷を負っているわけです。17歳から30歳までの青春時代を奴隷として、また犯罪人として自由を奪われて、彼はなんとか生き延びてきたわけですね。しかしそんな境遇の中で神様が共におられる経験、神様の臨在の中に生かされて歩みを彼はしました。クリスチャンであってもなくても試練は襲ってきます。しかしクリスチャンにとってはその試練には意味があるということですね。そしてその試練の中にも神様が共にいてくださるご計画の中に生かされているということです。その試練はすぐに解決するというわけではないかもしれないけれども、どのような時にも神が共におられるので、その試練のただ中でも私たちクリスチャンは平安を覚えることができるということです。 ヨセフはこのような試練の中で、神と共に歩んで成功し祝福を受け幸福であったということですね。3節もう一度読んでみたいと思いますけれども、彼の主人は主が彼と共におられ、主が彼のすることすべてを彼に成功させてくださるのを見た。ヨセフに対する神様の祝福というのは、彼の主人であるポティファルにも明らかであったわけです。ヨセフは自分の功績ではなくて神様がそうさせてくださったということを主人にも告白していたのでしょう。ポティファルもヨセフがいつも神様に祈っていつも神様に信頼しているその姿を見ていたでしょう。私たちは神様の操り人形でもロボットでもありません。私たちは自分の人生を自由に歩むことが神様によって許されています。アダムも神様に従うことも背くこともどちらもできる自由が与えられていたわけですね。私たちもそうです。その自由の中で神様に従って聖霊に導かれて歩むときに、神様は私たちを用いて素晴らしいことをなされます。ヨセフは主人に愛されて、17歳で奴隷として、主人に仕えることになったわけですけれども、忠実に仕えるようになって、そしてその姿をポティファルは見て、おそらくですけれども20代半ばくらいでですね、彼を側近として、しかもいわゆる番頭といいましょうか、一番重要なこのしもべのポストに彼をつけたわけですね。その結果神様はポティファルの家を豊かに祝福してくださいました。4節5節ですね。それでヨセフは主人の好意を得て彼のそば近くで使えることになった。主人は彼にその家を管理させ自分の全財産を彼に委ねた。主人が彼にその家と全財産を管理させた時から、主はヨセフのゆえにこのエジプト人の家を祝福された。それで主の祝福が家や野にある全財産の上にあった。素晴らしい祝福をこのポティファルの家も受けたわけです。私たちが神様の御心に従って歩むときに、その祝福というのは私たちの周りの人々にまで及ぶということですね。クリスチャンとしての歩み、それは家庭にも及ぶ、職場にも学校にも、そして皆さんが集まっているこの泉教会があなたのゆえに祝福されているということですね。本当に素晴らしいことです。けれどもヨセフはその後大変な事態に巻き込まれます。なんとポティファルの妻に誘惑されるということですね。20代半ばのくらいだったであろうヨセフに、主人の妻が言い寄るということですね。ポティファルもファラオに仕えていて、妻をあまり構っていなかったかもしれませんけれども、どういった事情であるのかそれは分かりませんけれども、大変な誘惑をヨセフはこの初めての経験であったわけですけども受けるわけですね。私たちにもこのような誘惑が 襲ってくる時があるわけです。誘惑というのは、試練の中というよりもですね、むしろ祝福されている時に来る場合が多いかもしれません。うまくいっている時に人は高慢になりやすい。悪魔はそんな時を狙って誘惑をする。また欠点ではなくて、むしろ長所を用いて長所の部分に誘惑を仕掛けてくる。ヨセフはですね、ヨセフは体格もよく顔立ちも美しかったということですけれども、外見だけではなくて才能や知識など自分の長所から誘惑が来る場合があるわけですね。また身近な避けがたい人を通して来る。ヨセフの場合は主人の妻からの誘惑でした。そしてそれは、その誘惑を断るというのは大変困難であったわけですね。そして誘惑は繰り返すということですけども、10節のところで、彼女は毎日ヨセフに言い寄ったが彼は聞き入れずということで、ヨセフは仕事にならなかったかもしれませんけれども、本当に大変な誘惑でした。誘惑されるということ自体は罪ではありません。罪なき神の御子キリストでさえ悪魔の試み、誘惑に遭われました。けれども誘惑に同意して屈服したときに罪が入ってきて罪に支配されるということですね。ヨセフはこの時に誘惑に立ち向かうというよりもですね、誘惑から逃げ出すということが大切ですね。神様を恐れるヨセフは神の前に正しく生きることを願って誘惑を退け続けました。繰り返しの女主人からの誘惑に対して、どうしてそのような大きな悪事をして神に対して罪を犯すことができるでしょうかということで、拒否し続けたわけですね。誘惑にヨセフは勝利をしました。神の前に歩むということですね。ヨセフは神の前に正しく生きる、その代償として、そのうちさらに苦しい目に遭うことになるわけですね。無実の罪を着せられて、そして、この主人から投獄されるということですけれども、この時も彼の上着がその証拠といいましょうか、無実の罪を着る、ことになってしまったわけですけれども、兄たちからですね、奴隷として売られてしまって、そして彼の袖付きの長服は父ヤコブをこの欺くために用いられましたけれども、今回はこの女主人がですね、主人を欺くために彼の上着を用いたということです。けれども、その時特別な神様のご計画があった、そのことをヨセフは知る由もありませんでした。しかしヨセフはそのような状況の中でも、どんな状況の中でも神様に信頼し続けます。創世記のこの著者、モーセが中心になって書いたというふうにですね、考えられますけれども、無実の罪で投獄されたヨセフの不幸を 創世記の著者は強調するどころか、神様の臨在と神様の祝福を強調し続けているわけですね。23節、監獄の長はヨセフの手に委ねられたことには何も干渉しなかった。それは主が彼と共におられ、彼が何をしても主がそれを成功させてくださったからである。投獄された後にもですね、ヨセフはこの神様によって、祝福された歩みをしていったということです。このところで、このヨセフの不幸や心の恐れ、不安や失望ということを全く聖書の著者は、創世記の著者は記していません。ヨセフは神様が与えられた新しい環境の中でただ誠実に働き続けました。自分の無実を晴らそうともがいたり、苦しんだりしていないわけですね。ヨセフは奴隷になり、さらには獄につながれる境遇にまで落とされたわけですけれども、彼はですね、心まで奴隷になったり、心まで牢につながれたりしてはいないわけですね。心は主によって自由でした。過去を見て後悔したり、失望したり、恨んだり憎んだり、そのようなことにエネルギーを浪費せずに、ただ神様に信頼して今を精一杯誠実に生きている、これがヨセフの歩みであったわけです。目に見えるものに頼っているうちは、本当に裸になって主に祈ることをしません。けれども、すべて奪い取られたときに初めて人は心の底から神様に祈り求めることになるわけですね。ヨセフもおそらくそのような経験をしたと思います。かつてヤコブは、ヨセフの父親であるヤコブは、35章の3節でこんなふうに言っています。そうですね、開いてみましょうか。35章の、3節、創世記35章の3節、私たちは立ってベテルに登っていこう、私はそこに苦難の日に私に答え、私が歩んだ道で共にいてくださった神に祭壇を築こう。こんなふうにヤコブは家族に告白しているんですね。で、このヤコブの告白は、その時まだ若かった、あるいは幼かったヨセフも、当然聞いていたわけです。で、その時に苦難の日に私に答え、私が歩んだ道で共にいてくださった神という意味が、よくわからなかったでしょうね、ヨセフはこの時に。けれども、父ヤコブから離れて初めてアブラハム、イサク、ヤコブの神を自分自身の神として信じることができるようになったでしょう。苦難の日に私に答え、私が歩んだ道で共にいてくださった父ヤコブの神を、ヨセフ自身も本当に身近でこの時に体験したでしょう。最後にですね、第一ペテロの5章6節7節を読んでみたいと思います。前にも以前にもですね、開いたことのある御言葉ですけれども、第一ペテロの新約聖書 の第一ペテロ、5章の6節7節、新約の471ページになりますが、読んでみたいと思います。第一ペテロの5章6節7節、お読みします。第一ペテロ5章6節、ですからあなた方は神の力強い御手のおもとにへり下りなさい。神はちょうど良い時にあなた方を高く上げてくださいます。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。神様がこの私と自分自身と共におられるということを信じている人は、その神の御手に委ねてへり下ることができるわけですね。そしてその時に神様ご自身が私たちのことを心配してくださる、苦難の日に応えてくださり、歩む道で共にいてくださる神様、ヤコブと共に歩まれた神、そしてヨセフと共に歩んでくださった神様は、私たち一人一人と共に歩んでくださるお方。ヨセフほどでなくても問題に直面するときに私たちは動揺したり悩み苦しんだりします。けれども私たちを本当に愛して決して見捨てることなく裏切らない愛の神様、その御手の中で許されていることならば、今起きていることが許されているとするならば、それは絶対に大丈夫ですよね。必ず何とかなる。神様が共にいてくださるならば絶対に何とかなるわけですね。ですから神様を信じる私たちは、ヨセフのように今を大切にし感謝し、むしろですね、神様に大胆に感謝して、大胆に信頼して、大胆に委ねて、そして神様と共に歩むものとさせていただきたいと思います。それではお祈りをいたします。恵みと憐れみに富まれる私たちの天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。ヨセフの歩みを読ませていただいていることですけれども、本当にありえないような苦難、奴隷として売られて、しかも肉親兄たちからそのような仕打ちを受け、さらにはそこで無一の罪でさらに苦しい投獄という浮き目に会いました。けれどもヨセフは神と共に歩み、共にいてくださる神様によって祝福を受け続けていった、その恵みを覚えて皆を褒めたたえます。神様のその祝福、神様のその御臨在は今も私たちと共にあり、私たち一人一人にその恵みが与えられていることを感謝いたします。どうぞ私たちが信仰の目を持ってそのことを見つめていって、そして、私たちもヨセフのようにいつもまたいつまでも神様と共に歩むことができますように、むしろ神様がいつもいつまでも共にいると言ってくださいました。 イエス様が身を世の終わりまでいつもあなた方と共にいますと約束をしてくださったインマヌエルのお方が私たちの傍らに私たちと共にいてくださる恵みを覚えて感謝いたします。どうぞ主がお一人お一人のその歩みを人生を祝して豊かに導いてくださいますように恵みを感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。